Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Psalm 9, verses 17 to 18.
詩編9章17節18節を開けてください。
The wicked will return to the grave, all the nations that forget God.
悪者どもは黄泉に帰っていく。神を忘れたあらゆる国々も。
But the needy will not always be forgotten, nor the hope of the afflicted ever perish.
貧しい者は決して忘れられない。悩む者の望みはいつまでもなくならない。
The title of today's message is God the Righteous Judge, Part 7, Punishment and Reward.
今日のメッセージのタイトルは神は正しい審判者、パート7罪と、あ、違った、ごめんなさい。罰と報いです。罰と報い。
So often, there seems to be no justice in the world.
今の世の中には正義などもう存在しないようにさえ思えます。
So often, it seems that man's systems are corrupted and people cry out for true justice.
人間が作った制度は堕落し、人々は真の公正さを心から求めています。
In this psalm, the psalmist David talks about God as a righteous judge who will deliver true justice.
この詩編9章で詩編作者のダビデ王は、真の公正さをもたらせるのは、正しい審判者である神様なんだと語っています。
Today's message is the seventh in a series of eight messages on this psalm. God is our righteous judge.
今日のメッセージは8回シリーズの第7回目になります。私たちの正しい審判者とは神様なんです。
In the first part of this series,We looked at how God's people should proclaim Him as a righteous judge to others.
第1回目のメッセージでは、神様こそが正しい審判者であることをどう人々に述べ伝えていくべきか見ていきました。
There were four principles we found in the passage that show us how to do this. These were.
それには4つの原則がありました。
Firstly, to proclaim him with wholehearted gratitude.
一つ目に、神様に対する心から感謝を持つこと。
Secondly, to proclaim him with thorough accounts.
二つ目に、余すことなく語ること。
Thirdly, to proclaim him with a joyful manner.
三つ目に、喜びの姿勢を持つこと。
Fourthly, to proclaim him with creative presentation.
そして四つ目が創造性を持って神様を語ることでした。
In the second part of this series, we looked at what happens when God establishes his justice.
第二回目のメッセージでは、神様はどのような形で神の正義を確立されるのかを見ていきました。
We saw that, firstly, God's power is revealed.
まず、神の力が人に示されます。
Secondly, righteousness is vindicated.
次に、正しいものが神様に無実を立証されます。
Thirdly, wrong ways are corrected.
その次に、悪いところが修正されます。
And fourthly, evil is destroyed.
最後に、悪いものは滅ぼされるという形です。
In the third part of this series, we saw that God is prepared for justice.
第3回目のメッセージでは、神様は裁きの準備をされていくことを見ました。
That at any time, he can deliver justice, although out of mercy, he often holds it back for a time.
神様はいつでも裁くことができるのですが、愛と憐れみゆえに、しばしば裁かれるのをとどまられます。
We noted that God is prepared for justice continuously, positionally as supreme ruler of creation, decidedly and lovingly.
神様は次のように裁きの準備をされていかれます。継続的に、そしてこの世のすべての作り主としての地位を固く持ち、決断力を持たれ、そして愛を持ってです。
In the fourth part of this series, we looked at four situations where we can know God's justice.
第4回目のメッセージでは、私たちが神様の正義を知ることができる4つの状況を見ました。
Firstly, we saw that we could know God's justice when we feel outnumbered by enemies.
それはまず、自分の敵が自分よりも勝っていると感じるとき。
Secondly, when we've run out of resources, we can know God's justice.
次に、自分には何の手立ても残っていないとき。
Thirdly, through grasping the meaning of his name.
そして、神様の本当の名前の意味をつかむとき。
And fourthly, through seeking God in prayer.
最後に、祈りを通して神様を心から求めるときです。
In the fifth part of this series, we looked at five ways we could share about God's justice with others.
第5回目のメッセージでは、神様の正義を他の人に知らせていく5つの分かち合い方を見ていきました。
These were, firstly, by joyfully praising the Lord. When worship is done joyfully with the focus on God, it attracts others to Him.
1つ目は、喜んで主を褒めたたえるということ。私たちが心を神様に集中させて、喜びを持って神様を賛美するとき、人の心を動かすことができます。
Secondly, by living under God's kingship, as we serve God and obey Him, it is a big testimony to others.
2つ目に、神様の権威の下に生きるということ。私たちが神様に仕え従っていくとき、それは周りの人々に対する大きな証になっていきます。
Thirdly, by testifying of the great works God has done in our lives, this has a more powerful impact on others than just giving them theories.
3つ目に、神様が自分にしてくださったことを証しするということです。これこそ、どんな理論よりも力強いインパクトを与えます。
Fourthly, by showing love to our enemies helps them see God's love.
4つ目に、敵を愛するということ。そこに人は神の愛を見ます。
Fifthly, by helping those who have need, as we do good to others, they see God's love.
5つ目に、助けを必要とする人に手を差し出すことです。人に手を差し伸べるとき、人は神の愛を見ます。
Last month, in the sixth part of this series, we looked at God the righteous judge from the point of view of the victims who cry out to God for justice and the oppressors who oppress others in the world.
そして先月6回目のメッセージでは、正しい審判者である神様について、正義を求める被害者の側からと、罰を受ける迫害者の側から見ていきました。被害者はまず自分の状況に、
In that message, we noted the victims cry out to God firstly to assess their case, and secondly to give them relief, and thirdly to ask if they can have a chance to be God's witness.
被害者はまず自分の状況に目を留めてもらうよう神様を呼び求めます。そしてそこから解放されるよう求め、神様の証人となれるよう願います。
And then we looked at the oppressors when they receive the other side of God's justice. Then firstly, their schemes will backfire. Secondly, God's name will be raised up when people see his justice displayed. And thirdly, the fate of the oppressors will serve as a warning to others.
そして迫害者が神様の裁きを受けるときには、まず己の企てが迎え火となり、そのことによって神様の名が挙げられ、迫害者は周りの人々への警告となっていきます。
Today we are going to look at God the righteous judge in the terms of the punishment and reward that come about because of God's justice.
それでは今日は、 正しい審判者である神様について、その裁きとなる罰と報い、この2つの点から見ていきます。
So let's look at them now.
では見ていきましょう。
Firstly, the punishment.
一つ目、罰です。
Verse 17 says, The wicked return to the grave, all the nations that forget God.
17節に、今日の御言葉17節に、悪者どもは黄泉に帰っていく。神を忘れたあらゆる国々もとあります。
It's true that we are all destined to die.
私たちはみんな死ぬ運命にあるものです。
But the spirits of the righteous will go to heaven and remain in the presence of God.
でも、正しい者の霊は天国へ行き、神様の御前にとどまります。
The righteous will also receive a new eternal body at the resurrection.
正しい者は、キリストの再臨の時に新しい永遠の体を受け取ります。
However, those who don't follow God will be punished, and they will not even be remembered by the people of heaven.
けれども、神に背く者たちは罰されて、天国に行く人々、天国にいる人々から思い出されることすらありません。
The Hebrew word translated as grave in this and the following verse is Sheol.
ヘブル語では、日本語では黄泉、英語では墓となっているんですが、このヘブル語ではシェオと言います。
This word refers to the place where the unrighteous dead go to rather than the grave.
これは墓という意味よりも悪者が死んだ後に行くところを表す言葉です。
Another way of translating this word could be hell or the pit.
それは地獄とか穴とも訳されます。
Job 7, verse 9.
それではこの黄泉について、黄泉の地獄について書いてある呼ぶ記を見ます。呼ぶ記の、7章9節、呼ぶ記7章9節、呼ぶ記詩編の前です。
As a cloud vanishes and is gone, so he who goes down to the grave does not return.
もう登ってこないでしょう。
Isaiah 65 verse 17.
では、イザヤ書、続いてイザヤ書65章17節。イザヤ書は箴言の次の次です。65章17節。
Behold, I will create new heavens and a new earth. The former things will not be remembered, nor will they come to mind.
キリストの再臨ですね。見よ、まことに私は新しい天と新しい地を創造する。先のことは思い出されず、心に昇ることもない。見よ、まことに私は新しい天と新しい地を創造する。先のことは思い出されず、心に昇ることもない。
No matter how much people think they are achieving in this world, if they don't follow God, if they don't accept His Son Jesus as their Savior, then everything else is worthless.
これらの御言葉から言えるのは、どれだけこの世で自分が名声を上げても、神様を神とも思わず、神の一人子イエス・キリストを救い主とも思わないのであれば、自分の得た名声に何の意味もなくなるということです。
They will spend eternity separated from God. Everything they think they have achieved on this earth will be destroyed. It won't even be remembered.
それは永久に神から離れることを意味するのです。神から離れれば、この世で得た名声はなくなるのです。
Don't let this be your fate. Turn to God today and accept His Son Jesus as your Savior.
それがあなたの運命とならないように、神様に今日立ち返って、神の一人子イエス・キリストをあなたの救い主として受け入れてください。
アーメン。
アーメン。
And the first aspect of this punishment, I want us to look at the wicked.
Sorry. では、罰について、悪者ということを見ていきます。罰の一つ目、悪者。
The first part of verse 17 says the wicked.
今日の御言葉17節に悪者どもとあるんです。
The Hebrew word translated as wicked in this verse is rasha.
ヘブル語ではこの悪者がラッシャーとなります。
This word means the guilty one.
その意味は有罪である者となります。
In the context of this verse, it means someone who is guilty of sin.
つまりここでは、罪を犯す者という意味になるんです。
The Bible says we are all sinners.
聖書は、人は皆罪人であると言っています。
Unless we accept Jesus Christ as our Savior, when we appear before God on Judgment Day, we will be found guilty.
私たちはみんな罪人ですから、神様の裁きの日の神の御前で有罪となるんです。人はイエス・キリストを自分の救い主であると受け入れ、キリストをフォローしない限り、裁きの日の神の御前で有罪なのです。
Romans 3, verse 22 to 26.
ローマ人への手紙3章22節26節を見てください。ローマ人への手紙3章22節から26節。
This righteousness from God comes through faith in Jesus Christ to all who believe. There is no difference.
すなわち、 イエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それはすべての信じる人に与えられ、何の差別もありません。
For all have sinned and fall short of the glory of God.
すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず。
And are justified freely by his grace through the redemption that came by Jesus Christ.
ただ神の恵みにより、キリストイエスによる贖いのゆえに、値なしに義と認められるのです。
God presented him as a sacrifice of atonement through faith in his blood. He did this to demonstrate his justice, because in his forbearance he had left the sins committed beforehand unpunished.
神はキリストイエスをその血による、また信仰によるなだめの備え物として公にお示しになりました。それはご自身の義を表すためです。というのは、今までに犯されてきた罪を神の忍耐をもって見逃してこられたからです。
He did it to demonstrate his justice at the present time, so as to be just and the one who justifies those who have faith in Jesus.
それは今の時にご自身の義を表すためであり、こうして神ご自身が義であり、またイエスを信じる者を義とお認めになるためなのです。
All of us have sinned.
私たちは皆罪を犯したのです。
If we remain in our sins without receiving forgiveness through faith in Jesus, then God's justice demands that we are punished for our sins by being cast out of God's presence eternally.
キリストを信じることによる許し、それを受け取らずに、許しを受け取らずに、罪の中にとどまるなら、神様から永久に離されるという罰を受ける審判が下ると言っているんです。
However, God has provided us with a Savior, His Son, Jesus Christ.
でも神様は私たちを助けるために自分の一人子イエス・キリストを送られたのです。
If Jesus didn't come to this world, we would all be doomed. Praise God!He sent him to take the punishment of our sins.
もしキリストが送られていなかったなら、私たちは皆滅びることになっていたのです。神をたたえましょう。神は私たちの罪ゆえの罰を取り除くためにキリストを送ってくださったのです。
If you haven't yet accepted him as your savior, do it today. Don't delay.
あなたがまだキリストを自分の救い主として受け入れておられないのでしたら、今日受け入れてください。
Let Jesus wash away your sins and make you clean and give you a new life.
あなたの罪をキリストに洗っていただき、清めていただき、新しい命を生きるんです。
アーメン。
Amen.
Secondly, on the punishment, let's look at the forgetful nations.
では、神の裁きの罰の二つ目、それはすぐに忘れてしまう国々です。
The second part of verse 17. All the nations that forget God.
今日の御言葉17節に、神を忘れたあらゆる国々もとあります。
As we have been learning in our messages of Christ's genealogy, we all descended from Noah's family.
皆さんとイエス・キリストの系列を学びましたが、私たちは皆、ノアの家族の子孫です。
All of the nations that are on earth today come from the eight people who survived the flood in the ark.
今日、地球上に存在するすべての国が、あのノアの箱舟によって洪水を免れたノアの家族8人の人を祖先とするのです。
Noah lived another 350 years after the flood. Many biblical commentators say that he preached God's ways until he died.
ノアは洪水の後さらに350年生きました。多くの聖書の解説者たちは、ノアは死ぬまで神の道を人々に説いたと考えています。
A lot of people were born in those 350 years, and I'm sure a lot of them heard about God.
洪水の後、350年の間にたくさんの人は生まれています。たくさんの人が神様のことを聞いたはずです。
However, over time, most of the peoples of the earth forgot about God and worshipped other gods. Many of them even systematically went trying to erase historical evidence of God's truth.
ところが、時が経つと、地球上のほとんどの人たちは神様を忘れ、他の神々を崇拝し、彼らの多くが誠の神の歴史上の証すら組織的に消し去ろうとしたのです。
I've just finished reading a book called Japan's Christian Roots by Ken Joseph Sr. and Jr.
私はちょうどケン・ジョセフ・シニアとジュニアによって書かれた日本のクリスチャンのルーツという本を読み終わりました。
It details how the witness of the gospel has been in Japan for at least 1800 years.
それには少なくとも1800年間にわたって日本での福音の証が記されています。
And that there were many Christians in Japan in the past.
過去、日本には本当にたくさんのクリスチャンがいたことが書かれてあります。
However, the conventional thinking that is taught in the history books is that the first person to bring the gospel to Japan was Francisco Xavier, only 500 years ago.
ところが、日本では、日本に福音を伝えたのは500年前のフランシスコ・ザビエルだと普通に思われているのです。
The book goes on to explain how from the Edo period onwards, the Japanese government attempted to erase Christianity out of Japanese history.
この本は、いかに日本の政府が江戸時代からその後にわたって、キリスト教歴史上から消し去ろうとしていったかを説明しています。
Many of Jesus' followers in Japan lost their lives during the Edo period.
多くのクリスチャンたちが江戸時代に命を落としています。
But Japan is not the only nation that has forgotten the true God.
でも、もちろん、誠の神様を忘れてしまった国は、この日本だけではないのです。
Romans 1, verses 18 to 23.
では、ローマ人への手紙、1章、18節から23節を見ます。ローマ人への手紙、1章、1、18節。から23節。
The wrath of God is being revealed from heaven against all godlessness and wickedness of men who suppress the truth by their wickedness.
というのは、不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して神の怒りが天から啓示されているからです。
Since what may be known about God is plain to them, because God has made it plain to them.
なぜなら、 神について知り得ることは彼らに明らかであるからです。それは神が明らかにされたのです。
For since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made, so that men are without excuse.
神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。
For although they knew God, they neither glorified Him as God nor gave thanks to Him, but their thinking became futile and their foolish hearts were darkened.
というのは、彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからです。
Although they claimed to be wise, they became fools.
彼らは自分では智者であると言いながら、愚かなものとなり、
And exchanged the glory of the immortal God for images made to look like mortal man, birds, animals, and reptiles.
不滅の神の見栄えを、滅ぶべき人間や鳥、獣、這うものの形に似たものと変えてしまいました。
All over the world, no matter where you go, you can see that people have done this.
世界中どこへ行っても、人々が神様を他のものに取り替えているのを見ることができます。
They've exchanged the worship of God for other things.
人々は他のものと神様を取り替えるのです。
Sometimes this is worshipping idols in the images of saints, heroes, animals, or birds made from wood, metal, or stone.
聖と、清いもの、清い人、聖とや英雄、動物、鳥、それらを木や金属や石で作って偶像礼拝しています。
Other times, worship is given to living things.
また、実際に生きているものへ崇拝している形もあります。
Sporting heroes.
スポーツ界のヒーロー。
Pop idols.
ポップアイドル。
Politicians.
政治家。
Sacred cows.
清いとされている牛などです。
There are many things.
本当にたくさんあります。
Yet others idolize their some of their possessions.
人によっては自分が所有しているものを偶像視しています。
God has made his gospel plain.
神様は神様の福音をはっきりと表されています。
He is a jealous God.
神様とは妬む神様です。
Yet he is patient. He is giving us time to repent.
でも忍耐される神であって、私たちに悔い改める時間を与えておられる神様ということです。
Stop following after worthless things that are going to be destroyed.
やがて消え失せる価値のないものをフォローするのはやめて。
Come back to the one true Creator God.
誠の創造者である真の神様に立ち返りましょう。
アーメン。
アーメン。
Secondly, let's look at the reward.
では神様からの報いを見ます。
Verse 18 says, "But the needy will not always be forgotten, nor the hope of the afflicted ever perish."
今日の御言葉18節に、貧しい者は決して忘れられない。悩む者の望みはいつまでもなくならないとあります。
This verse speaks of an everlasting reward for those who follow after God's ways.
今の御言葉は、神の道をフォローする者への永遠の報いを語っているんです。
Under God's justice, there is certainly a punishment of those who are wicked and the nations who forget God.
確かに神様の裁きのもとでは、悪者と神を忘れた国に対する罰があります。
But on the other hand, the reward is great for those who choose to follow God.
でも一方で、神をフォローすることを選んだ人々への偉大な報いがあることも確かなのです。
Revelation 22 verse 12.
では、有名な御言葉を見ます。ヨハネの黙示録22章12節です。一番最後、ヨハネの黙示録22章12節です。最後のページです。聖書の最後のページ。
Behold, I am coming soon. My reward is with me, and I will give to everyone according to what he has done.
見よ、私はすぐに来る。私はそれぞれの仕業に応じて報いるために、私の報いを携えてくる。
Keep following Jesus.
イエス・キリストをフォローすることを諦めないことです。
Don't give up.
諦めないんです。
He'll reward you.
イエス様は報いてくださる方です。
Amen.
Amen.
Now let's look at two things about his reward.
では、イエス様の報いについて二つ見ます。
Firstly, remembrance.
一つ目です。イエス様は覚えてくださる。
The first part of verse 18 says, But the needy will not always be forgotten.
今日の御言葉18節に、貧しい者は決して忘れられないとあります。
The Hebrew word translated as needy in this passage is ebione.
ヘブル語では貧しい者がエビオネとなっています。
The emphasis of this word is more on the mental state of being needy rather than the physical state.
この言葉は物理的に何かを必要とするというのではなく、精神的な必要を強調します。
It's true that God does look upon those who are physically in need, but more so he responds to those who realize in their hearts that they are destitute before him.
確かに神様は物理的な必要にも目を留めてくださいますが、自分の心が神の前にあって貧しいことを悟る者に対してより答えていかれます。
Those who humbly and honestly ask him for help.
自分が神様の前にへりくだり、自分の心の貧しさを正直に助けを求める者に対してです。
Matthew 5 verse 3.
マタイの福音書5章3節。
Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.
素晴らしい御言葉です。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人のものだからです。心の貧しい者は幸いです。天国はその人のものだからです。
Who are the ones who please God?
神様はどういう人を喜ばれるのでしょうか?
Who are the ones who he will remember?
神様はどういう人を覚えられるのでしょうか?
those who admit that in their own strength they are hopelessly lost.
それは自分がどうしようもない迷えるものであることを認める人なんです。自分が迷えるものであることを認める人です。
Those who admit they need a savior to save them from the slimy pit of sin.
自分をどうしようもない罪の穴から救ってくださる救い主が必要であると認める人なんです。
There's a parallel here, though, because it's often the people who are poor materially that can more easily see their spiritual condition.
興味深く対応する例として次のことがあります。物質的に貧しい人の方が精神面の状態をもよく見えるということです。
Often those people who are rich materially in this world think that everything is okay and it's difficult for them to humble themselves to receive God's help.
物質的に豊かな人というのは全てが良好であると思い、へりくだって神の助けを求めるというのが難しいんです。
Mark 10 verses 25 to 27。
御言葉から見ていきます。マルコの福音書10章25節から27節です。マルコの福音書10章25節から27節。
It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God.
金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。
The disciples were even more amazed and said to each other, Who then can be saved?
弟子たちはますます驚いて互いに言った。それでは誰が救われることができるのだろうか。
Jesus looked at them and said, With man this is impossible, but not with God. All things are possible with God.
イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことですが、神はそうではありません。どんなことでも神にはできるのです。
If we want God to remember us, to lift us out of the slimy pit of sin, we need to admit we have need of Him.
神様に自分のどうしようもない罪の穴から取り上げていただけるよう、神様に覚えていただくために、私たちは神様が必要であることを認めなければならないのです。
Don't be proud and think that you have everything you need. Humble yourselves and realize you need Him.
自分に必要なものはもう十分にあると思って高ぶらないことです。へりくだって自分には神様が必要であることを悟るのです。
He will remember those who are in need of Him.
神様は神を必要とするものを覚えられる方なのです。
アーメン。
アーメン。
Secondly, the second aspect of the reward is everlasting hope.
では、神様の報いの二つ目、それは永遠の希望です。
Second part of verse 18 said, Nor the hope of the afflicted ever perish.
今日の御言葉18節に、悩む者の望みはいつまでもなくならない。悩む者の望みはいつまでもなくならないとあります。
our hope is not just something for tomorrow.
私たち悩むものの望みはただ単に明日のものではありません。
Not just something for this week.
今週のためのものでもありません。
Not just something for this month.
今月のためだけのものではありません。
This year or the next.
今年のためだけでも、この次のためのためのものだけではありません。
Our hope is an everlasting hope.
私たち悩むものの希望は永遠の希望なんです。
When we, as God's children, when we are His children, He will continue to supply our needs eternally.
それは神の子になったとき、神の子らが、永遠に受け続けていくものです。永遠に受け続けていくものです。
The Hebrew word which the NIV translates as the afflicted is onav.
日本語で言うここでの悩むものという言葉はヘブル語の新改訳聖書では
onav.
onav とあります。
This word can mean humble, low, meek or poor, but it also refers to these things as saintly virtues.
この意味ですが、このヘブル語の意味ですが、これはへりくだる、腰が低い、穏やか、貧しいという意味になります。でも、これらは美徳のものの表す言葉などです。美徳です。
When a person humbles themselves, they will truly find God and His kingdom.
人がへりくだるとき、まことの神とその神の御国の御を見出すことができます。
Psalm 37, verses 9 to 11.
では、最後の御言葉を見ます。詩編37章。9節から11節です。詩編37章9節から11節。
For evil men will be cut off, but those who hope in the Lord will inherit the land.
悪を行う者は断ち切られる。しかし死を待ち望む者、彼らは地を受け継ごう。
A little while and the wicked will be no more. Though you look for them, they will not be found.
ただしばらくの間だけで悪者はいなくなる。あなたが彼の居所を調べても彼はそこにはいないだろう。
But the meek will inherit the land and enjoy great peace.
しかし、貧しい人は地を受け継ごう。心の貧しい人は地を受け継ごう。また、豊かな繁栄を己の喜びとしよう。
The world's way is faster is better, stronger is better. Strive, strive, strive. Compete, compete, compete.
この世はより速いことがより良いことで、より強いことがより良くて、頑張れ頑張れ、競争競争です。
They say survival of the fittest.
強ければ生き残るというんです。
But these are the words of Satan, the deceiver.
これはサタンの騙しの文句です。
The truth is, the humble, the gentle, and the meek will be the ones who inherit everything.
真実なのは、へりくだって、優しくて、穏やかである者が、あらゆるものを受け継ぐということです。
Jesus taught this, and it goes totally against the world's thinking.
イエス・キリストがそう教えられているのです。それは、この世の考えと完全に相反するものです。
Jesus started a countercultural revolution.
キリストは反体制の文化革命を始められた方です。
But why are there so many people today who call themselves his followers and they're just trying to live a comfortable middle class or upper class life?
なのに、なぜ自分のことをクリスチャンだという人の多くが今の世の中、ただただ快適な中流生活、または上流の生活を送ることに心を向けるのでしょうか?
Wake up, church!
教会は目を覚まさなければならない時です。
Start following Jesus, what he actually taught, and not just what everybody else is doing.
キリストが実際に教えられたことをフォローするのです。他のみんながやっていることをフォローするのではないのです。
Then you will truly have everlasting hope and the power of the Holy Spirit to help you live humbly.
それができたとき、あなたも本物の永遠の希望と、あなたがへりくだって生きる助けとなる聖霊の力を持ちます。
We have everlasting life and hope.
私たちにあるもの、それは永遠の命、天国へ生き続ける命です。そして希望です。
アーメン。